朗読を無邪気長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書エステル記9章16節から22節まで、旧約聖書の847ページです。
旧約聖書エステル記第9章16節から22節、朗読します。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち自分たちを憎む者7万5千人を殺した。殺したが獲物には手をかけなかった。これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、シュシャンにいるユダヤ人は、その13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにごちそうを送り交わす日とした。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、モノ日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。聖書は以上です。
ただいまから、旧約聖書エステル記9章16節から22節を通して、悲しみが喜びにと題して赤井牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。前に題が出ておるのは今日の22節、9章22節、これが今日の鍵の言葉です。そしてその中に悲しみが喜びに、もの日が祝日に変わったとあります。説教のアウトラインも主語に挟んでありますけれども、流れがここに記してあります。はじめに少し歴史的、地理的状況をお話して、聖書に明るくない方、とっても少しでもご理解いただけるようにお話を進めていこうと思っています。地図を出していただきますと、この前に、あるのはペルシャ帝国の地図です。なんとインドからギリシャ、南はエジプト、さらに下って、ここには出ておりません、エチオピアまで含む大帝国です。聖書の背景はイスラエルの国が ここにあります。エルサレム、南北に北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂していた頃、アッスリア帝国がこのほぼ同じぐらいの地域を治めていました。北のイスラエル王国を滅ぼし連れ去り、そのまま行方知れずです。そして南ユダ王国は次に起こったバビロン帝国によって主だった者たちは連れ去られました。それがここにバビロンとあります。で、 聖書の預言はこのイスラエルの南王国ユダの国が70年経ったらエルサレムに戻ってくる、神殿を再建するという予言がありました。それはクロスという王様によって実現するということも預言者イザヤが予言しています。まあクロスというのは聖書の表現ですけども、一般の歴史の中でキロス2世と呼ばれています。メディアとペルシャが合体して大帝国になった今の前のような地図です。実はこのクロスは聖書の以前の予言のようにバビロンからエルサレムに第一次帰還部隊を送ります。4万2000人とあります。しかしエルサレムの神殿建設はなかなか進みません。妨害があったからです。しかしそのうち長い年月を経て、それが確かにクロス王の命令であるということが分かって、改めて第二次エルサレム帰還部隊が送られます。そのリーダーが学者エズラです。エズラ記にそのことが書いてありますけども、今日のエステル記というのはこういう背景の中で、起こっている事柄で、バビロンからエルサレムに1時から2時の期間の間に残ったユダヤ人、それはすでにペルシャのシュシャンとあります、スサとも言います、首都にいた残れるユダヤ人たち、彼らの物語です。時代的にも、まあ、位置的にも大体の流れがお分かりでしょうか。さてそんな中で今日はお話をエステル記の1章から10章を短い時間の中で見たいのですが、実は1章の1節をご覧ください。お開きになれる方で結構です。聞いてくださってもいいです。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスはホドからクシュまで127州を治めていた。ホドはインド、そしてクシュはエチオピアです。この地図の通りです。127に分割してそれぞれの州を州長によって治めさせていました。で、アハシュエロスというのは一般の歴史の中ではこのクセルクセスという名前で知られている王様です。3節4節、その治世の第7年3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。すごいですね。約半年。大宴会です。で、まあ、エルサレムとバビロン、大体800キロですね。下に、マイルとキロでありますけど、ここから東京までぐらいの距離ですから、新幹線や高速道路がないとはいえ、当時のこの軍隊が来て攻めて、侵略するのに、もう十分な距離だったと考えられます。まあそういう状況を思い浮かべながら、聖書を身近に感じていきたいんですけども、エステル記は宴会に始まり、宴会に終わるんです。でそのことに目を留めながらの話を進めていきます。実はギリシャとの戦いが もう始まっていて、このギリシャが強くなってきて、このペルシャは次のギリシャに覇者を、この座を譲ろうとしている、そういう時期です。まあ、そこでよく歴史で耳にしていらっしゃるマラソンの戦いで、ペルシャが負けます。で、ダリオス王の意思を継いでギリシャとの対決の準備に、帝国全土の指導者たちを都に集めて協力を要請する。それがこのエステル記の一章の大宴会の理由なんです。もうそれが無事に終わって、アハシュエルス王はほっとして、上機嫌で、まあ、側近たちをねぎらう席に、あの美人の、で名高い王妃、ワシティを迎えようとします。まあ、宴会の様子をちょっと見ていただくと、こんな、大変豪華な180日に及ぶ宴会とありますね。で、王妃を呼ぼうとしたところですね、私は行きません。偽物ではありません。気ぐらいが高かった。もともとの身分の高いの王女であったと思われますが、このペルシャの王に嫁いで、王の命令を拒否しました。このアハシオレスはメンツを潰されます。全国の妻たちへの警告も含めてそのまま済ますわけにいきませんから、ついに王妃の座から引きずり下ろします。まあ、夫婦はどうあるべきか、そういう中でちょっと考えさせられますね。ご主人方、旦那さん、奥様方もね。この先ほど見ましたようにギリシャのこの中に細かく見ていくとマラトンとかサラミスというところがありますけれども、サラミスの海戦で実は大敗北を喫します。そんな中で失望しているこの王を慰めるために王妃ワシティの後に若い美しい王妃を選ぶ計画が実行されます。それがエステルが選ばれたというわけです。で、エステというのはこの、右端にある美しい人ですが、実は2章の8節を見ていただきますと、新しい王妃の発掘プロジェクトがあるわけですね。7節から読みます。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを教育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。王の命令、すなわち法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれた。このプロジェクトの責任者はヘガイという人です。後で見てら分かるように、この慎み深い、自分を売り込まないこの乙女、エステルは大変気に入られて、まあ、最終的にエステルが王妃になるわけです。ここで8節のエステルも王宮に連れて行かれてというのはですね、無理やりにというのか、もう断りようがなくて言って、おじのモルデカイが何とか、まあ、父親代わりになったわけですけども、将来のことを考えて王宮に送り込んだというよりは、あるいはエステルが自分から進んで積極的に行ったというよりは、周りから押されて断りきれないでこのオーディションに参加することになった。 まあ、先ほど来申し上げているようにこれが第一の祝宴から第二の祝宴に移るところです。では五章に飛びます。第二の宴会五章の四節と五節。四節、エステルは答えた。もしも王様がよろしければ今日私が王様のために設ける宴会にハマンと一緒にお越しください。すると王はハマンをせき立ててエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。このハマンという男が大臣をしているんですが、くせ者なんですね。ハマンが門でいるこのモルデカイ、ユダヤ人のモルデカイがもう憎くってしょうがない。そしてモルデカイをはじめユダヤ民族を絶滅しようとするんです。その計画を立てて王の許可を得てもうユダヤ人絶滅の命令が全州に送り出された、発布された。それをモルデカイは王宮にいたエステルに伝えます。お前は王宮にいて自分だけ無事だと思うのか、自分だけ助かればいいのか。お前が王妃の座にいるのはこの時のためではないのかと迫ります。エステルは王に訴えるにもいつも急にっていうわけにいきません。王の前に出るためには命がけの時を、手順を必要とします。エステルは祈ります。有名な言葉がこの前にありました。死ぬべくは死ぬべし、私が死ぬべきだったら死を覚悟します。死を覚悟してエステルは命がけで王を招待する宴会を計画し、それが聞き入れられたんです。王様は機嫌よくエステルの招きに応じました。そして同時に招かれた大臣のハマンは、あ、王妃に自分は認められている、王と共に特別な宴会に招かれるというのは何ということかと言って喜びます。合わせて勢いづいてモルデカイの処刑の準備をします。家に大きな柱を立てて20メートルにも及ぶ、そこにモルデカイを吊るす予定でした。そんな時、実はこの事態が大きく急変します。歴史の中でもしもというのは、まあ、スポーツの展開と一緒で結果論はあまり良くないんですが、もし王様がぐっすり寝ていたらこのことは起こりませんでした。王様はある時眠れない中で、記録書を読ませました。そしたらモルデカイが王の暗殺計画を知らせて、王は無事に暗殺団から守られたことが分かりました。それだけではなく、このモルデカイに何か恩賞を与えたかというと何もしていません。それはいけない。まあそういうもしももしもがありました。神様は王様の眠れないそのこともお持ちになったわけです。さてそんな中で、今見ているように1回目の第1日目にエステルの宴会、ハマンと真ん中に王様エステルがいます。そしてこの時ですね、どうなったか、今度に理由は、今日は何を話してくれるのか、何のために集まったのか、いやもう一度お願いできますかとエステルはお願いします。さて この後ですね、前にあるように王様はモルデカイに褒美を与えます。でハマンに聞きました。大事な人に褒美をあげるときにどうしたらいいと思うか、その提案がハマンがしました。自分のことだと思ったんですね、褒美をもらえるのは。で馬に乗せて王様の衣を着せて、その口輪を取って町中を歩いたらというのは、自分が憎きモルデカイに馬を手綱を持って歩かされる結果になりました。人を呪わば穴二つですね。結果的にもうこういうことが起こったんですけども、背景にありましたが、やがて2回目の宴会の席です。前に図が出ました。エステルが立ち上がって王様の質問に答えます。今日は何の願いがあるのか。はい、私はユダヤ人でございます。ユダヤ人は今滅びようとしています。あなたのお命を守ったモルデカイもユダヤ人です。私たちはやがて滅ぼされます。誰がそんなことを決めたんだ。このハマンですと指さしています。それを聞いてハマンは震え上がります。第一王妃エステルがユダヤ人であることをハマンも知らなかったんです。そして庭、王様はうろたえて庭に出ます。さてどうしたものか。部屋に戻ってみるとハマンがエステルに命乞いをしています。その姿が長椅子でエステルに迫っているように見えたので、私の王宮で王妃にそんなことをするのかと言って直ちにハマンの処刑を命じます。ハマンがモルデカイを吊るすために用意した柱にハマン自身がかけられるんです。なんと不思議なことでしょう。人間の悪巧みを神様の清い正しいお働きに用いられる、驚くべきことがあるんです。これはエステル記の7章にあります。さてハマンは処刑されました。しかしユダヤ人の絶滅の法律はまだ生きていて変えることはできません。どうしたんでしょう。新しい法令を発布します。それはユダヤ人が自分たちを襲う者を滅ぼしてもいい、防御して逆に滅ぼしてもいいという新しい法律です。それが功を奏してユダヤ人たちはほとんど守られます。逆にユダヤ人に変わろうというものまでペルシャで起こったと聖書は記しています。さて第三の宴会です。今日の9章です。1章から9章まで進んできました。これはユダヤ人の勝利と栄光を語っているところです。さてこのユダヤ人に敵意をあらわにしたハマンの一族はそれでもユダヤ人を絶滅しようとしますが、逆襲を受け逆に滅ぼされます。まあ、今日読んでいただいた16節はこの自分たちを憎む者7万5千人を殺したとあります。まあ、獲物には手をかけなかった、略奪しなかったんです。自分たちのこの命を守るために防御したということが第一だったんでしょう。まあどちらにしても、まあ、現代的感覚からキリスト者としてモルデカイやエステルはここまでどうしてやったのかという責める意見もあると思うんですが、聖書に書かれている信仰者の行動のすべてがベストであると私たちは取る必要はないんです。しかしこの時代にこの絶滅の危機、民族絶滅の危機の中で なお敵対者が起こった場合にやむを得ない自衛の結果であったと思うことはできると思うんです。さて、この勝利と栄光を記念してユダヤ人が今でもずっと守り続けていくいる祝日が、祝祭日がプリムの日です。今でも文の重工でこの絵が、あのプリムの祭りの祝いが書かれているか分かりませんが、大変この日は喜んで大きな音を出しながら、このハマンの名前が出るたびにわーっと言って勝利の雄たけびを上げる、そういうことのようですけども、まあバレンタインデーなんてよりももともと祝うべき日かもしれません。日本の滋賀県にプリムを祝う地域があると聞いていますね。さて、あのプリムの意味ですが、実はこれはくじという意味を持っています。で、くじっていうのはですね、ハマンがユダヤ民族を滅ぼそうとした、いつ滅ぼそうか、その日を決めるのにくじを投げて引いて決めた、それがアダルの月の13日、17節にこれはアダルの月の13日のことであってとあります。で、まあその結果、その翌々日の15日を祝宴と喜びの記念の日に定めたわけです。なんとユダヤ人民族を滅ぼすくじで決めるその日には逆にユダヤ人が守られ、そして大勝利を収めた記念の祭りになったんです。今日次のテーマで三つの祝宴を終えた後、今日のこの22節の悲しみが喜びにということをお話していきたいと思います。前に詩編30編を出しました。イスラエルの2代目の王ダビデが詩編の30編11節で歌っています。9節10節から読みましょう。聞いてください、主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。サウル王に追われて逃げ惑っていたダビデの歌です。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。危機の中で、自分の罪の中で神様に悔い改めていく。荒布の灰をかぶって荒布を着るというのは、神の前に罪を犯した悔い改めの印ですね。そんな彼が罪を許され、神様の祝福をいただく、その逆転の歌ですね。嘆きを踊りに変えてくださいました。さて、同じ時代、今のダビデは少し前の時代ですが、同じ時代、あのクロス王を出現を予言した預言者イザヤが、実は61章でずっと後の救い主がおいでになるメシア預言をしています。イエス・キリストが救い主として来られる預言です。700年以上も後に実現するんですけども、この預言の中ほど黒いところを読みます。61章の一節の後半、囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。赤は 特に今日のあのエステル記の悲しみが喜びに、物悲が祝日に変わるという同じ内容です。これはイザヤ書の61章の2節3節ですが、実は61章の1節が上にある青色の字です。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。私の上に、私に油を、私を使わされた。これはメシアの言葉です。メシア予言と言われる予言ですね。理由です。さて、これが新約時代実現します。ルカの福音書の4章、イエス・キリストが洗礼を受け、聖霊が鳩のようにイエス様の上に下った。その時ちょうどイエス様はナザレの街道に入ります。実はこれは18節19節が16節からこうあるんです。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。今私が立っているようです。開始の席から読んできて誰でも読むんです。その巻物を読んだ。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。次がこの言葉ですね。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そしてそれを書を巻いて係の者に渡して座って、街道にいるみんなの目がイエス様に注がれた時にこう言われた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。会衆はびっくりした。自分がメシアだというのか。これはもうユダヤ人許せません。だからイエス様をナザレの山の方へ連れて行き、まあ、高いところにあったんで崖から突き落とそうとする。ところがイエス様は彼らの真ん中を逆に通り抜けて、何事もなかったかのように言った。神の子も、まだイエス様の十字架につけられる時ではなかったから、誰も手出しができなかった。詩編、そしてイザヤ書の預言が、このイエス様によって、ご自身が今日実現した。それを聞いてユダヤ人は、こんなやつは生かしておけないと。これが今日の私たちが心に留めるべき事柄です。エステル記はアブラハムの時から救い主がユダヤ人の血筋から家系の中で生まれてくる。それはダビデ王の時にも受け継がれました。そしてユダヤ人はこの時全滅するところでした。そうすると救い主の家系も途絶えていたでしょう。ところが全知全能の神様はご自身が全世界を救うために建てたユダヤ民族を守り、救い主をイエス・キリストの家系をお守りになった。私たちは個人的に 悲しみが喜びに、物言いが祝辞に変わるとあるけど、全世界の救い主が生まれるためにエステルが用いられた。そしてこのように一つの民族を愛し、心にかけてくださる大いなる神様は、私たち一人一人も愛し、心にかけていてくださるんです。モルデカイをこの逆に殺そうと思って称賛しなければならない悲しみの中にいるハマンに妻が言いました。ハマンの妻が、モルデカイがユダヤ民族であるなら彼に勝つことはできない。歴史の中でそれを彼らは知ってきた。イエス・キリストを信じる者に与えられる死の約束を覚えましょう。見よ、私は世の終わりまで常にあなたと共にある。そしてパウロはローマ書の働きで、このイエスを信じる者には圧倒的な勝利が与えられるとあります。プリムは圧倒的な逆転勝利の日です。敵に滅ぼされそうになっていたユダヤ人が逆に敵を滅ぼし、悲しみが喜びに、物言いが祝日に変わった。神様の最大の逆転劇は何でしょう。最大の、人類最大の逆転劇。それは、サタンが神の子イエス・キリストを十字架に貼り付けにしたとき、サタンは勝ったと思ったんです。しかし、神様はイエス・キリストを死因の中から蘇らせて、罪の贖い、救いを完成させられました。それがイエス・キリストの復活の御業です。日曜日はその主の復活の記念の日です。主の救いの大悪伝の恵みを記念して、喜んで皆を讃えて集う主の礼拝に私たちは今集っています。もっともっとプリムの祭りのように礼拝で主を讃えたいと願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちを愛し、私たちを罪と敗北の死の道から完全な勝利者へと逆転をしてください。そのためにイエス・キリストを送ってくださいました。どうかここに集われる一人一人がイエス・キリストを救い主と信じて、良い決断をして、共に喜びの祭りを毎週毎週繰り広げるものであらしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。